神のおかげに目覚めというふうに今申しましたが、今日皆さん目覚められた時にいろんな思いがあったと思うんですが、さっきヒロノ君がですね、足がつって痛かって目が覚めたという、そういう目の覚め方もありますね。それから先日申しましたように、まあ、悪夢を見てしまうね、あまり見たくないような怖い夢を見て目が覚めるということもあるかと思うんですね。神のおかげに目覚めというのね、今朝皆さんいかがだったでしょうか、ね。まあ、願わくば目が覚めた時にありがとうございますと、ね、つぶやきながら声を出してお礼を申して目を覚ますというか、起きさせていただきたい、そういう日々でありたいなと思うんですが、そうでないこともありますよね。私も足がつるというのは時々あるんですね。つい布団から足が出ておりまして、冷えた時とかですね、それから前の日に結構歩いた時なんかね、そうなりやすい。私の家内もよく足がつるんですね。で、私が入院中にもね、家内は補助ベッドで寝ておりましたが、まあ、そういう環境だったからでしょうかね、ああ痛い言ってるんですよね。で、私は立派などうですかね、リクライニングというかね、ベッドで寝てるんですが、家内はこう簡単なこう2つか3つぐらいのパーツを重ねたようなね、そういうベンチで寝てるんですよね。で、まあちょっと毛布のようなものをかけて寝ております。まあ、もちろん部屋は冷暖房完備なんですけどね、痛いいう声で目が覚めます。足つってるんですね。どっちつっとんって、両方つっとんで足をこのさすってあげるんです。もうキンキンになってるんですね、このアキレス腱というか、このラッキョウのところがね、もうカチカチになってるんですね。まあ、そういうふうなことで目が覚めるというのはつらいですがね、まあ、しばらくさすってあげますと、なんとか痛みが和らいでね、で起きて、まあ、トイレに行ったりしておりましたね。神のおかげに目覚めて、ね、で、私日本で最高齢のね、107歳だったと思いますが、男性で日本最高齢まで長生きをされた、兵庫県の朝子教会のね、教会長先生のところに、取材で行かせていただいたことがあるんですね。まあ、金光新聞のご用をいただいている頃のことですが、まあ、その時はまだその先生は日本最高齢になられてなかったんですけど、104歳ぐらいだったと思うんですね。で、まだお元気でして、とても元気でしてね、かくしゃくとされておりました。まだ自分で石油ストーブの灯油を入れるんだいとおっしゃってましたね、104歳にしてね。そして羽袴をきちっと着られて、日々のね、教会長としてのご用を務めていらっしゃいました。で、その先生にいろいろお話を聞かせていただきましてね、まあ2時間ぐらいでしたかね、その先生の前に座って、先生はさーっとこう正座なんですよね。こちらも正座しなきゃいけないですよね。大変先生のね、そのおかげをいただいてこられた、そのいろんなことについてね、じかじかにお話を聞くことができたんですね。まあ、その教会が朝子教会という教会が、今立派な教会なんですけど、その教会が建築された時の話もちょっと不思議な話でしたね。ある時突然ね、信者さんでない方がですよ、この紙袋を持ってね、大きな紙袋を持ってお参り来られた。で、先生これで教会を建ててください言うてね、さっさが入ってたそうですね。それで教会ができたそうですね。で、その先生がこの100歳過ぎてね、なおお元気なわけというものをね、 まあ、私も知りたいなと思ってたんですが、いろいろお話ししてくださったんですね。その中でもう忘れられないお話ですけどね、その自分が寝てる間にですね、この心臓が動いてるというね、それから呼吸ができてるという、で誰もですね、その寝てる間に1分間に何回心臓を動かさんといけんから動かしてるわけでもない、何回呼吸をしないと息が止まるから言うて呼吸をしてるわけでもない。つまり神様は人間にとって一番大事な命の働きは人間に任さないで神様が直接してくださってるんですね。からありがたいと。私その話聞いてね、そんなことを今まで思ったこともなかったなと思った。確かに先生がおっしゃる通りね、夜中に寝てる間に1分間に何回心臓を動かさないと死ぬからと思って意識して1,2,3,4と動かしてるわけじゃないんですね、まあ、勝手に動いてるというか自分の意識と違うところで心臓が動いてくださる。呼吸もそうですね、1分間に何回呼吸しないと息が詰まるからってしてるわけじゃないんですね。その大事なことは神様がなさってんだとおっしゃるんですね。はあ、そういうふうにこう言えるのかなと。で私はまさにね、神様のおかげに目覚めたような気がしましたね。まあ、それまで何とも思ってなかった。でそういうふうなこう気持ちでね、この日々を過ごしていらっしゃるから先生はこの長生きをされてるのかなと私は合点が言ったんですよね。それから私が取材が済んでこちらに帰らせていただいて、金光新聞にその記事を書いてね、先生の写真入りで、まあ、全教に発表させていただいて、それから何年も先生長生きされて、そして日本最高齢として男性日本一というね、一般の新聞で記事で紹介されて、 ありがたいな、先生がねこうして日本一になられたんだなと、ね、それはちょうどご本部で会合がありましてね、その時にその先生の息子さんがその会合に出席されてたんですよ。その場でねそういう発表がありましてね、みんなでわあおめでとうってねお祝いをさせてもらって、村上東太郎先生というね先生ですけどね、まあ結局それからもうわずか数ヶ月ぐらいして亡くなられたんですけどね、見事でしたね、本当に日本一男性として、まあ女性はもっと高齢の方がいらっしゃったんですが、男性としての日本一というね、そういう非常に輝かしいね、その長寿のおかげをいただかれたんですね。私の父もご存じのように101歳の長寿をいただきましたがね、父はいつも言うておりましたね、とにかく体中にお礼を申すと、ね、体の痛いところができるのはお礼の催促であると、そういうふうに教えてくれております、ね、まあ、トイレに入られたら目様耳様っていうお礼のね、色紙が貼ってあります。あれ初代がずっと言ってたことなんです。それで私はその耳に残ってたことをね思い起こして私が書いたのが色紙なんです。もうそれぐらい父はずっと同じことを言ってましたね、うん、どうぞ皆さんもね、神のおかげに目覚めて、なんかよっぽどねびっくりするような奇跡が起きたらおかげというふうに普通考えるんですが、実は寝てる間にもう私たちは神のおかげの中に生きてるんですね。そして今日目が覚めた、足がつったのも心臓が動いとったおかげなんだなそういうふうに考えるとありがたいと思うんですよね。で今現在この私も皆さんも心臓が動いてくれておりますね。言うまでもないことですが、この心臓が止まって呼吸が止まってこの瞳孔が開いたら死ということになるんですね。心臓が動いてるでしょ、呼吸ができてるでしょ。新次先生は今日ね、昨日から病院に行ってる、 無呼吸というね、そういう症状があるということで、検査のためにね、一泊二日で、まあ、病院行ってんですね、寝てる間の呼吸がどうなのかということを今検査を受けてるんです、ね、ですから寝てる間に、ちゃんと呼吸ができてるというのは決して当たり前じゃないんですね。とてもありがたいこと、神様がしてくださったんだ、そう村上先生はそう受け止められていらっしゃったね。普通の人はそれは当然じゃろ、当たり前じゃろと受けるでしょうね。だけどある日突然知らない方が札束持ってきて教会に立ってくださいと言われる、やっぱ先生はどっか違うんですね。神様がついてんだと、日本一まで長生きをさせてくださるだけのそういう神様がついてんだと。で、私たちもそこなんですね、うん、そこをいただけるかどうかなんです、ね、そういうふうに思わせていただきますね。どうでしょうか、神のおかげに目覚めたでしょうか、今朝のお話を聞いてね。先生のお話聞いとったらまた眠そうになったなそういうことがあるかも分かりませんがね、神のおかげに目覚める、ね、もう神様のおかげの中に実は私たちはずっと浸り切ってるんでしょうね。だから気がつかないね、全部ただにしてください。この心臓のね、あの動かすあのペースメーカーとかね、あのこの中に埋め込んでる人がいますけどね、聞いたことがあるんですが、うん百万円するそうです、ね、ただで私たちの心臓動いてるんですよ、ね、から酸素吸入というのをしたら相当お金かかるんですね。それも私たちは今日参拝されている皆さんはただでそれをされている。今日誕生日迎えられた君江さん、75年間ただで心臓を動かしていただいてね、呼吸もさせていただいているんです。誰にお礼言うんですね、そういうことでしょうね。はい、どうぞ今日もそして神のおかげをいただいていることをしっかり自覚して、今日一日のね事柄を大切にさせていただきたいと思います、うん、はい、今日もどうもありがとうございました。